今週も始まりましたキャラメルチケットインフォメーション、イエーイ。はい、本日が2月27日、金曜日、
はい、
ただいまのお時間が午後4時半を回ったところです。本日のお相手は私佐藤博之と、
はい、制作部の岩本香里です。
よろしくお願いします。ちょっとずいぶん空いてしまいまして、
そうですね、
申し訳ありませんでした。毎週月曜日に更新と言っていたんですが、先週、小林晴夫に代わってもらって、で今週もそのクロノス・ジョーンタの伝説が水曜日まであったので、
はい、
ちょっと伸ばしてもらって、今日にちょっとさせていただきました、はい、無事に大阪公演が終わりまして、
お疲れ様でした、は
い、見に来てくださった皆様本当にありがとうございました。なんかとてもね、温かいお客さんで、
本当ですか、
はい、なんか嬉しかったですね。
いいですね。
なんかもう土日もすごくたくさん来ていただいて、
はい、
2階席の後ろの方までビヤーって、そう、嬉しいなと思いましたね。なんか
そうですね、う
ん、で千秋楽まで無事に、基本的には多分誰も怪我をすることなく、
はい、
まあ、舞台上でギャグが全て怪我してる人はいっぱい、やけどしてる人はいっぱいいましたけど、
いっぱいいたんですか？
いっぱいはいないね。いっぱいはいないけど、ちょこちょこと言ってね、それから東京公演どうなるかね。
まあ、そうですね。
僕も一言じゃないんですけど。
そうなんですよ。で、大丈夫じゃなかったか時ありました？
いや、ほら、物語の本筋とは関係ないところだから、
はい、
まあ、いいっちゃいいよくはないんでね。キャラメルボックスとしてはこう、ね、そのエンターテインメントをやる集団ですので、まあ、こう、感動できて、
うん、
でも笑えてみたいなのがやりたいからさ、
うんうん、
笑いがないとちょっとやっぱり、なかなかね、難しいんですよ。そのなんか感動してるかどうかってあんま分からないんです。
あ、
雰囲気で感じ取るしかないですけど、笑いはさ、
そうですね、
笑い声が聞こえたら、あ、笑ってくれてるって思うじゃない。そのバロメーターがさ、その測るものが笑い声がないとさ、ドキドキしちゃうよね。
なるほど、うん、
僕なんか逆にダメでさ、その笑ってもらえない前提でいくのね。その人によってほらいろいろ種類が違くてさ、その、
はい、
自分の中のハードルがあって、ハードルを下げとけばさ、超えた時にそ の,
あその分喜びが、
そう、聞いとっていう人と、
はい、
あとハードルを高く設定しておいてっていう人がいる。僕の場合低く設定してるから、笑いが起きなくても大丈夫な精神状態でいか
ず、なるほど、
逆にそれで笑いが意図せず起きると、それで動揺してミスをするっていうことが
逆にこう、
そうそうそう、どっちでも対応できればいいんだけど、
動揺しちゃうんです、ね、
動揺する。去年はそれで、おととした散々な目にあった
んです。そうなんですか。
去年1年間はだから、どんなことがあろうともぶれない精神力でやろうかなって思ってやってました。そう、その毎年ラインだったんですよ。ジャングルジャンクションとかで、
はい、
いきなりセリフ忘れたりとかしたりとかして、
はい、
まあ、見た方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、今年はまあそんなことはないようにね、
そうですね。
頑張っていきたいと思いますけども、先週も天気の話してましたね、最初に、
はい、
別にしなくてもいいんですけど、
だいぶ暖かくなりましたね。
そうね、なんか花粉がめちゃくちゃ飛んでるみたいで、
おー、みたいですね。
ね、花粉症ではない、
ではないです。
あ、よかったね、
はい。
なんかでも事務所だと花粉症の人いるでしょ。
います。
結構大変そう。
大変そうです。なんかこう 2,3 日前からみんなこう、こういう感じ
グツグツって。昔からこんな花粉症ってあったかなと思う。
どうなんでしょうね、
現代病なのか、ちょっと花粉が多いのかな。
あ、花粉が多いっていう可能性もね、
あるか
もね。
なんか、ん、東京に帰ってくる前の日かなんかか、次の日かなんかが、通常よりも2倍飛ぶみたいなことを言ってて、大丈夫かと思いながら。
なんですか、あるんですよね、
そう。あるよね、だってその木のさ、出る花粉の量とかってさ、気温によってとかも変わるしさ、
うんうんうん、
その雨降った時はほら、抑えられるけど、その次の日はバーって出るとかさ、うんうん、あると思うんだけど、なんか僕は花粉症の体質ないんですよ、今のところ、
はい、
うん、だからいいんですけど、奥さんは完全花粉症のアレルギー体質だし、子供がまだ分かんないんですよ。
そうですね、
そう、今日ね、予防接種行ったんですよ、
お、
昼間に。で、家だと何も普通なんだけど、外出て病院に行くまでの間、病院着いたらなんかポツポツと赤いの出て、
え、
もしかしたら花粉のあれで反応してるのか、だからね、今迷ってるんですよ。家でね、空気清浄機をかけてるんですよ、ずっと、基本的には、はい、それがいいのかどうかって、
私とね、まあ、よく言いますよね、なんか綺麗すぎると、
そうそうそうそう、
弱くなっちゃう、
弱くなるとか、どこら辺のさじ加減がいいか分かんなくてさ、なんか俺の時代なんか別にそんな空気清浄機なんかない時代だからさ、ほっぽり放されてた感じだしね、
そうですね、
そう、家が その商売やってたから、うんうんうん、多分お母さん僕を背負いながらやってたと思うんで、
うんうんうん、
な
んか
そんないい環境じゃなかったけど今の子たちは逆にそれでアレルギー体質になってしまうのかなって思いながら。
そうかもしれない。ちょっと弱ってるところはあるかもしれないです ね。
どうだったんですか、うん、家は普通に
全然もうそういうのはなく、
あ、別に大切に育てられた
って、あ、大切に育てられてると思いますけど、
あと放ってかれた感じ。
そうです。そんなその結構こう保育園だったんですけど、うん、もう裸足で外行ったりとかっていうようなところ。
保育園って裸足だよね。
裸足ですね。行ったら靴下脱ぐみたいな。
北海道でも？
あ、全然脱ぎます。
そ、外出る時もあるでしょ。
外で、まあ、その時は靴とかサンダルとかですけど、うん、でもやっぱ砂場で遊ぶ時は裸足になってたりします。
そうかも。俺も靴下脱いでっていう保育園だったんで、小学校入学して一番のカルチャーショックはみんなが靴下を履いているって入学して初めて行った日に僕履いてなくて、僕だけ靴下で、えっと思ってみんな履いててかなり衝撃で、翌日から靴下履かせてほしいと親に言って、多分ほとんど靴下なかったの家に。
ああ、なるほど。
履かないから衝撃だったよ、やっぱり。なんでだろう、やっぱ幼稚園は多分みんな履いてたんだもんね。
あ、はい、なんかイメージとしては履いてる、うん、白いソックスとかね、
履いてるよね。
ありますね。
いや、それがもう恥ずかしかった。なんかよくあるじゃない、なん、うんうん、何か持ってないとかさ、お弁当が恥ずかしいとかっていう小学校とかあると思うけど、一番それがまず最初に恥ずかしい
靴下が、
靴下履いてないみんな履いてるっつって、いまだに覚えてるもん、その記憶。
へぇ、
そうなかったですか。
カルチャーショックはありましたね。私ずっとこう生まれてからずっと保育園にいたので、うん、あ、そうじゃないところに行くっていうの
は小学校に、
はい、で全然誰も知らないところっていう。
あ、一緒に上がる人も一人もいなかった
の。いなかったですね。
あ、そうなんだ。
途中で転校してきた子が同じ保育園だった子っていうのはいたんですけど、うん、
へぇ、保育園だって家の近くでしょ。
違うんです。あ、遠かった。あの母親の仕事場の隣
な、うん、なるほどなるほど。だからそうか、そうか、家の近くではなくて、お母さんがまず仕事に行くときに預けてって、で帰りにまた引き取って。
そうです、そうです。なるほどね。こう仕事場についていた保育園だったので全然知ってる人がいない。
それは大変だね。あ、そうかもしれない。俺もそういえばそうだわ、もともと住んでた家の隣が保育園だった。
あ、ほう。
だからすぐ歩いてもう10秒、
うんうんうん、
そこに帰ってたんだけど、途中からその商売で引っ越したから、うん、戸田市の方、埼玉県戸田市に引っ越したから、うん、保育園にはその遠自転車で通いながら、
うんうんうん、
逆に今度小学校は家の近くの小学校に行くみたいな感じだった。そういえばそうだ。だから俺も、うん、一緒の人ほとんどいなかった。まあ、そんな話をしたくて懐かしいなと思いながら、もう何年前、35年ぐらい前の話かもしれない。何その無言、その、なんで無言の名付けは。私はそんな立ってませんよっていう名付けやめてもらえます。
もう立って
まあいいです、じゃあこちらやってきてください。キャラメルボックスサーティスボリューム1、クロノス・ジョーンターの伝説。こちら、クロノスという作品と、パスファインダーという作品、両作品が、上演中でございます。大阪公演が終わりまして、続きまして東京公演です。はい、東京公演は3月6日金曜日から22日日曜日まで、池袋サンシャイン劇場で上演されます。こちらは今どんな状況でしょうか。
はい、土日ですね。すべての土日、はい、7日、8日、14日、15日、うん、21、22ですね、うん。それぞれ相当埋まってきております。一番人数が多いところはですね、はい、2階席後方になる可能性もございますので、
はい、
はい、あのまだ平日はですね、いいお席準備できておりますので、
はい、
ぜひぜひ平日の方に来られる方はそちらおすすめいたします。
そうです。今回平日がほぼ全ての日がその2ステージ制になってまして、
ね、
クロノスとパスファインダー両方見られるようになっております、
はい、
でさらにこの昼夜の間はですね、特別なイベントがありますので、
はい、
ワンステージの時にはないイベントがありますの です、ね、片方を見るともう片方が見たくなる仕掛けを施しております。まあ、インターネット上を見れば分かるんですけどぜひぜひ、平日もね、見やすくていいお席がたくさんありますので、
はい、
よかったら土日以外でも来られるわって方はですね、平日に来ていただけるとありがたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
続きましてこちら、じゃん、キャラメルボックスサーティスボリューム2、カレッジオブザウィンド。こちらがですね、神戸公演が 5月9日土曜日から14日木曜日まで新神戸オリエンタル劇場で上演されます。続いて東京公演です。東京公演は5月30日土曜日から6月14日日曜日まで池袋サンシャイン劇場で上演されます。こちら前売り貸しが3月14日土曜日午前10時からとなっております。
はい、あと少しですね。
うん、
まで。
これよく間違われるんですけど、
はい、
カレッジオブザウィンドウって間違ってた。しょうがないですよこれ。だって今回どうなるか分かりませんよ。セットにね結構でっかい、後ろにでっかい窓があって、
なるほど、
結構印象的なんですよ。
確かに、確かにそうですね。
過去の経験上
そうですね。あのね、セットの
そう、だからあれを見ちゃった人はもしかしたらカレッジオブザウィンドウと思うかもしれませんが、ウィンドウです。
ウィンドウですね。
風です。はい。ね、それ間違えないようにしてください。はい、こちらの方ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、
続いて劇団の客演情報にいきたいと思います。こちらじゃん、絵本演劇ユニットブーフール第4回公演タックンの出会った鬼、こちらがですね6月に、ワテラスコモンホールにて上演。詳しくはもう少々お待ちください。
はい、
ツイッターを見てたら石川さんのツイッターで台本ができたという。
はい、大変ですね。
ね、
ワクワク、
ワクワクしますよね。
はい、
どんな風になってるのやら僕も読ませていただけたらいいなと思うんですけど、まだ内容はちょっと分かりませんので、
はい、
もし分かったらこちらの方お知らせしたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
なんか一時期の100円ラッシュが落ち着いてですね。
そうですね、
これぐらいなんですよ情報が。
あるものが
本当にないのかな。なんかね、僕ねこうチケットインフォメーションっていうのをやってましても、僕の知らないところで100円があったりとかして、そう、事務所にねこうチラシがあれば、
うんうんうん、
これやってるやってるって調べるんですけど、
チラシがでもないとね、
ないと人がたまにあるでしょ、
そう、ね、
事務所ないと人が。だからたまにほらこうインターネットで調べたりとか、
うんうんうんうん、
あ、大内さんの100円が先週言ってたじゃないですか。
あ、
チラシ大内さんないんですかね。
そうです、稽古があるって話を、
そう
おっしゃってました。
じゃあ後で調べておまけコーナーでお知らせします。今調べると多分時間内に収まりきらない気がしますので、
は
い、すいませんおじさん、そちらでお知らせしますので少々お待ちください。というわけでこのクロノス・ジョンタの伝説、
はい、
大阪公演やってきたんですけれども、3日目か4日目に原作の梶尾真嗣先生が見に来てくださいまして、僕ね、その日はパスクロノスの順番だったから24日かな、
そうですね、
来ていただいたのかな、のパス終わりでちょっとちらっとお会いできたんですけど、クロノスを見た後の感想は聞けなかったのでちょっと残念でした。
聞きたいですね、
なんかどんなだったのかな。僕10年前だから初めてお会いして、
うんうんうんうん、
その時にお話ししたんだけどちゃんと覚えてないんですよね。もう新人の頃だったテンパってで、今回10年後にねクロノスを見てどういう感じだったのかなってちょっとお聞きしたかったんです。
そうですね、
でもクロノスもパスも両方とも楽しんでくださったんだなっていう印象は受けてますので、
はい、いろんなところから聞こえますね、はい、
そう、両方とも好評いただいておりますので、東京公演もますますパワーアップしてお届けしたいと思いますので、こちらの方ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
というわけでお時間となりました。こちらの放送は来週月曜日には更新される予定です。それでは皆さんまた来週、バッハッハー。